じゃあさ、ファミレスのお昼ご飯といえば、どこがお気に入りなの？若ちゃんは。
私、若林はね、そうですね、だいたいまあ、その、ちょっと車で最近動いてることが多いので、お昼。
はい。
まあ、駐車場がないといかんと、いうことで、はい。
だからね、ファミリーレストランなんだよね、駐車場あるもんね。
そうなのよ。うん、本当なんかね、ちっちゃいね、いい感じの定食屋とか、
ああ。
ちょっとこちらでカフェとか、
ねえ、
行きたいですが。
大阪だったらね、いっぱい美味しいとこありそう。
そう、うん。だからやっぱ駐車場ないと、
まあね、
また何、難儀なんで。
車で移動してっから。
そう。
はい。
結局、サイゼリアガスト、ガストサイゼリア。
あ、そうなの？サイゼリア行くの？
サイゼリアガスト、ガストサイゼリア。
ガスト、うん。あの、ガストサイゼリアというだけで噛むのはどうなんでしょう。まあね、でもそうなんだね。あ、いいじゃん。
そうなっちゃう。
サイゼリア僕も好きですよ。
サイゼリアいいね。
うん。
いいよ。
サイゼリアの、あれ？なんかランチみたいなのもあるよね。
うん、そうね。ずっと。
サイゼリア皆さんご存知でしょうかね？あの、イタリアンレストランのね。
そうそう。
まあ、あの、ファミリーレストランというかね。
うんうんうん。
あ、なかなかこのお値打ちな。
そう。お値打ち、ね、ビッグ、あんまり行ったことない人は、
うん、うん。
近くのテーブルでね。
はい。
たまに老夫婦が来たりとか、してることがあるんやけど、
はい。
おそらく来たことなかったんでしょうな。
ああ、サイゼリアに。
もうその、なんて、コストパフォーマンスというか、
はい。
価格にびっくらこいてる。
ああ、そう。
関西人は。
ああ、まあ確かにね。
安いもん。
ちょっとね。
びっくりするもん。
考えられないね。
はい。
お値段だったりしますよね。
はい。
若ちゃん何？お昼じゃあサイゼリアで何食べんの？
最近はだいたいね、うん、ちょっと前まで何も考えずに、うん、今日も日替わりランチでって言ってたけど、
あ、まあね、楽だしね、変わるからね。
そうそうそうそう。
しかもね、サイゼリアガスト、ガストサイズ、いや、あかんだ。
うん、
噛
んだ、ね、
意外と難しいんだ。
そうですよ。そうですよ。
そうか。
そうですよ。
ごめん。なんかそう、これ噛むね。
噛むよ。
あ、そうか。
そうですよ。
あ、じゃあじゃあ、そうね。で、繰り返すんだったらね、だって日替わりの方がさ、いろいろ、このメニューがね、日々変わるから、
そうそう。
あんま考えなくていいっていう意味では楽だけどね。
うん。楽なんだが、なかなか彼がね、
うん。
癖物でね、
ランチが。
そればっかり食べてる時があったの。
はい。
今年の頭ぐらいまでね。
うん。
なかなかのカロリーの持ち主でね。
ああ、そう。
奴らは。
ああ、やっぱ何その揚げ物とか。
そうなの。
油物が多いのかな？
そう。確かに、コストパフォーマンスいいし、
うん、
安いし、
はい、うん、
なん
かそうだよね、いいよね。
スープもサラダもついてるし、
ああ、そうなんだ。
スープなんか取り放題だし、
ああ、なんかスープバーみたいなの
そうです
なのかな。
私みたいなアホみたいに飲んでまうから、アホみたいにね、
あ、そう、
美味しいから、
美味しいの？
そう、
うん、
でやっぱね、ちょっと高カロリー取りすぎみたいな感じに、
うん、そうか、毎日だとちょっと取りすぎちゃうのかね、
そうなの。
しかもね。徒歩移動だったらいいけど、車移動だからね。
そうなの。
うん、なるほど。
いっぱい動いてる気になってるけど、全く動いてないからね、
うん。そうだよね。エンジンが動いてんだもんね、車のね。
私は動いてないから。
なるほど。うん、カロリー的に、ちょっと気になるお年頃ということで。
最近はだからちょっとね、
うん、
単品の方の。
単品のどんなの？
ちょっとドリア行ってみたりとか。
ドリアダメだろ。
ダメなんですけどね。あんまり変わってないけどね。
おう、うん、まあ。ドリアじゃダメじゃないの？あれ
定食と比べると、
ドリアってさ、カロリーのパンチあるんじゃないの？
若干下がってるかな。
あ、そう。
うん、
それでも、
うん、
比べて、なメニューに書いてあったりするじゃないのって。
うん、書いて書いてる。
それで、な見て。あ、こっちの方がちょっと。50低いとか？
ちょっと低い、ね。
うん。あんま変わんないよね。
そうそう。ドリア、ドリアじゃなくて、うん、ちょっと、文字が浮かべへんけど、
うん、
ちょっとちょっと柔らかご飯的な。
柔らかご飯的な？
リゾットです。
うん。
そう。エビのリゾット。
リゾットのことを柔らかご飯、まあ、間違いじゃないか。
うん。
柔らかい、硬くもはないね。
うん、そう。そうそう。だからリゾット、いつも私はリゾットを最近楽しんでるって。頼んでるわ。頼んでるわ。リゾットは、
サイゼリアで、
カロリーも優しい。
リゾットを楽しんでる。
そう。
うん。
カロリー
も優しい。いや、ご飯はね、楽しむものですから。
そうですよ。
ね、お昼ご飯とはいえ。
はい。
そうか。じゃあ、リゾットをお昼に食べている。
はい。
そうなんだね。なかなかそれ、優雅だね、でもね。
まあまあまあ、でも、パパパパーよ。
ああ、そう。
慌ただしいよ。
慌ただしいの。
うん。
ああ、そう。
そうですよ。
働く男って感じだね、なんかね。
もう働きますよ。
そうなんだね。僕なんかね、もう最近ね、
うん、
お昼は、食べてません。
食べてないの？
ね。
食べてないの？
いやね、あれ、食べれないっていうか、あの、もう作業に、あの、入っちゃうと。
ああ。
もう、だから。
やっぱり、男中原、男中原になってくると。
うん、男中原くらいになってきますと。
やっぱこう、もう、作業に入ると。
入ると、ストイック感を今醸し出そうとしてるわけじゃなくて、本当に、そう、本当にもうね、夜までね、でも食べないことが本当多いんですよ。
それは何？お腹が空かないの？
空かないんだよ、ね。
もう脳がそっちに行かへんねや。
行かない。というかなんかね、いや、でも、あの、ちょっとしたこの飴玉とかね、
うん、
ソフトキャンディーみたいなやつ、うん、ハイチュウみたいなやつ。
ソフトキャンディー、
うん、
ハイチュウを。
みたいなやつはちょっと食べたりね、のど飴代わりに食べたりはするけれど、あとはコーヒーとか。
わお。
あの、なんか、無糖紅茶みたいなやつ。
あ、じゃあもう、夜ご飯食べるだけみたいな？
そうだね。
ずっと作業してると。
あのね、夕方ぐらいにお腹空いて、
うん、
あの、冷凍うどんを。
冷凍うどん？
こんな話していいんだろうか。
冷凍うどんを
、そう、あの、うん、温めて、すすったりすることはあるけど、たまにね。う
ん、まあでも、今日の冷凍食品は美味しいですからね。
美味しいよ。あ、ご存知。
ご存じない。
あんまり知らない。美味しいよ。あのね、おすすめがあってね。
あらら。
あのね、担々麺があるの。
うどん。
それはね、ラーメン。
ラーメンかな。
うん。
うん、
あれ、でもね、あれ違うの。いくつかあるの、うん。冷凍食品も実は詳しいですから。うん、
お
う
お
う、あのね、うどんはね、金福ってところの、あのね、明太子クリームうどんみたいのがあって、
うん、
で、それはもうあれです。電子レンジで温めるだけなんだけど。
あらら。
これね、なかなかのクオリティがございまして。
電子レンジで温めるだけ？
はい。しかもそれは、あの、器ももうついてるんで、お皿いらず。
あら。
うん。
あらら。
そうです。
凍ってる感じのうまいこと、その氷たちが、
うん、
うまい具合にお汁になるってこと。
いや、あの、なんていうのかな、カルボナーラみたいな。
あんまりお汁ない系。
そうそうそう、そう。
お汁ない系。
そうなんです。
ぶっかけうどん的な。
さあ、そう似てるかも。あ、そうかも。うん。
あ、そう。
うん。そっちの、うん、まあ、方向かね、多分ね。
なるほどね。
うん。
うん。
これがね、美味しい。あ、違う。でも言ってたのはあれだ。担々麺の方だ。
言ってたね、
うん。うん。担々麺はね、これ美味しいよ。あのね、うちのね、近くに、うん、その、しっかりとした担々麺を、出してくれる、食わせてくれるお店があるんだけど、
うん
うん、そこでね、担々麺美味しいなと思って、そこで、食べてたこともあったんですけど、
うんうん、
その冷凍食品を見つけて、まあ、とはいえね、
うん、
お店とさ、冷凍食品で
そら
あまあ、それはね。
あれ失礼なあたり
ですね。
失礼なあたり。
申し訳ございませんでした。なんかね、
はい、
そんなね、比べちゃうって、まあ、そもそもね、別のものだしね、
はい、
なんて思っていたんだけど、
はい、
奥さんこれがね、
あららら、
はあ、
まさか、
そう、
まさか、
クオリティが高くて、
あらやだ、
もう困った。あのね、どうなんでしょう、冷凍食品のものだから、例えばさ、うん、担々麺なんて、あの辛いのがね、
うん、
お好きな方にとってはさ、
うん、
お店とかだったらね、簡単にこの辛味ちょっと増したものメニューとかね、
うん、
頼めたりもするけれど、
うん、
実際冷凍食品だといろんな人が手に取る可能性があるから、
はいはい、
どうでしょう、案外ね、そういう辛さとかもマイルドに仕上がってて、
うん、
あのそういった辛いのがお好きな方にとってはいまいちこのパンチにかける、
うんうん、
ね、
うん、
まあでもね、平均値取らなければいけないのが冷凍食品とかね、
うん、
そういうものの差がだからしょうがないと、もしかしたら思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが、
私は今思っている、私は今そう思っている、はい、
でしょ、
今まだそう思っている、
そうでしょ、
うん、
もう大間違いですよ、
これ。あら、
辛いの、
びっくり、
おう、あのいわゆる、唐辛子系の辛さと、あとあのなんだっけ、山椒系か、
お
ね、あのなんだピリッとと、あとなんだっけ、あのしびれ系っていうのかな、
おビリビリビリビリ、
これがね、まあもちろんね、あれなんですよ、ちゃんと考えてて、そういうのがダメな人も食べれるように、それ別添えのなんかね、パウダーの袋みたいなのがあって、
おー、とはいえそんな攻めてる、
それが入れたら本当にね、えってぐらい辛いの、
びっくりするぐらい
辛うまいんですよ。これはね、お試しあれ、本当に。
お試してみるわ。
うん。まあ車移動でね、まあ、なかなかね、
車だから。
そうね、車止めてね、
コンビニで買って、
そうね、
チンして、
そうね、 まあちょっとハードルはあるかもしれないけど。そう
ね、コンビニであんまり冷凍食品をチンすると見たことないよね。
うん、まあね。うん。まあでもなんかちょっとタイミングあったらね。
ちょっとまあチェックしてみる
わ。うん。僕もちょっとあれですよ。その、リゾットを楽しむ日をちょっと作ってみようかな。
あの柔らかいご飯をね。
柔らかいご飯。
うん。サイゼリアの
柔らかいご飯。柔らかいご飯ってやっぱり重湯なんだよな。イメージがな。
リゾットね。うん
はい。
うん、また楽しんでみて。
そろそろ、ロクラジが、始まるかと思います。
始まってたね。はい。始まってたね。
もうね、そろそろいいかなと。
すいません。
今回の、はい、じゃあ、ロクラジはどんなお話になるんですか？
はい。今までね、お昼ご飯の話を、たくさん聞かせていただいた、はい、ラブハンドルズの、若林俊和さんを含む、ラブハンドルズと6センチの、6センドルズというですね、混合バンドのアルバム、リリースパーティーについての話をしたいんです。今日はそういったロクラジになりますよ。
ロクラジ何度か私たち出させてもらってますけど。
ねえ、そうですね。
まあ、今日坊主の見通しは置いてきましたけども。
うん。
私一人で出てますけど。
ああ。
オープニング変わったのね。
うん。
いや、まさか、もう収録始まってると思わないから。
そうだよね。
あなたがいきなり、ランチの話をしてくるから。
そうだよね。
私のプライベートな。
プライベートなね。
ランチの話をしてくるから。
非常にプライベートでしたよね。
う
ん、
もう始まってたのね、これ。
始まって
ます。始まってるって
か。ていうか、始めます。
そうそう、コールしないと。
6センチネットラジオ、6ラジ。ロクラジは毎月6の月に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2019年の6月16日プラス1、17日の深夜未明になっております。
うん、
お相手は、の前に、うん、このロクラジ配信、遅れることになってしまいまして、はい、お待たせいたしまして、大変申し訳ございませんでした。はい、言い訳します。レコーディングをしておりましたよ。
うん、そうですね。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子と、そして今日はゲストにラブハンドルズの若林俊和さんをお迎えしております。
すんません、お邪魔してます。若林です。
というかね、とりあえずあれですよ。
うん、
レコーディングお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ごめんね、ごめんね、なんかもう、
何が
私みたいなもんのなんか歌がさ、私みたいなもんの声がさ、なかなかこう、うまいこと。
まずね、あれですよ。説明させてください、まずね。
いや、もうラジオが遅れることになって。申し訳ないわ、
そんなことない。
もう帰ったら
ないけれど。
早く帰ったらええ、
まあ、確かにね、お待たせしちゃったことは確かですから。まあ、それもね、うん、若林さんの歌がね、なかなか取れない。
それは、そうじゃなくて。
帰ったよ、私みたいなもん。
そうじゃない、そうじゃない。そう
じゃなくて。
そうじゃないね。ちゃんと今度ね、詰めてね、追求し続けた結果、この、まあ、未明に、にまで至ってしまったということで、
はい、
あれです、若林さんにもこのジャーロクラジにね、
うん、
このご参加いただいて、
はい
はい、
一緒に楽しい時間をね、レコーディング終わったにもかかわらず、
お疲れのところね、
あのそう、お付き合いいただくということで、
もう
大変恐縮でございます
が、カスカスの声をお届けしようと思うわ。絞られたから、この牧原に絞られたから、
ね、何時間もね、頑張っておられましたけども、
うん、そうなんですけどね、あれなんですよ、うん、そもそも、これなんで今ね、この若林さんと、うん、レコーディングしているかと申しますと、
はい、はい、
6センチとラブハンドルズの混合バンド6センドルズのアルバムを制作しています。
そうなんですよ、
はいはいはい、
ね、
やっちゃってますねこれ。
あ、やっちゃってますよ、うん、ね、そもそもね、6センチそしてラブハンドルズはですね、
はい、
それぞれ2人組のあれです、バンドというかユニットというか
、うん、
音楽仲間でございますが、
はいはい、
ね、その、二組が、一緒にイベントをね、この企てた日が、今から遡ることだいたい10年ぐらい前なんでしょうかね。
はい、2009年になりますよね。
うん、
はい。で、これは6センチ企画としてですね、始めた6センチ好きな人とやるライブシリーズ。
うん、はい、毎年やらせていただいております。はい、このイベントに、うん、ラブハンドルズさんをお迎えしてですね、うん、やいのやいのと、
うん、
まあ、やらせていただいた時に、
はい、
最初にですね、まあ、とはいえ、そういったことってあるじゃないですか。いわゆる、イベントでご一緒させていただいた時にね、
うんうんうん、
なんかじゃあちょっと一緒に最後ね、うん、セッションしましょうと。もっと言うならば、その時に例えばなんか一緒の、 ね、名前みたいなのをつけたら一体感のようなものも生まれてね、よりイベント、来てくださる皆さんと一緒に楽しめるんじゃないかみたいなことでね、名前をつけたりするケースね、そのセッションのね、
あくまでその臨時的なことでね、
そうですよね、
一夜限りの的なね、
ありますよね、おそらくね、その初年度その一夜限りのみたいなこともねお話ししたと思うんですよ、特にねみぞちゃんなんかねもうこれ最後やでみたいなね
まあはい、うん、あうちのギターですね、
はいはい、ねえ、みぞしたさんなんかおそらく言われたと思うんですが、
はいはいはい、
そこからこの毎年毎年ですね、
はい、
僕らも、毎年このなんかいぶかしげにうーんっていう感じの対応をしてくるですね、
うん、
ラブハンドルズのお二人を懲りずにお誘いし、
はい、
さらにはそのなんかいぶかしげにしてんのに、毎年誘ってくる6センチの誘いに、ひょいひょい、ラブハンドルズの方も乗っていくうちにですね、
はい、
こうしてこの、10年目、
はい、
ね、10周年をなんとこの二組のイベントを迎えまして、
うん、
うん、ということはですよ、
はい、
その合同で毎回そのなんだ、最初にねおそらくカクテルという、
うん、
ね、
うん、
曲をみぞちゃんと僕の方でこしらえまして、
うんうん、
でそれだから合作曲みたいなのかな、
うん
うんうん、だからそれがいいきっかけというか悪しき慣習と言いますか、
はいはい、
ね、うん、それから毎回毎回この一生ご一緒させていただくたびにですね、じゃあ今度はどんな曲を作ろうか、作ること前提なんだ、うん、みたいな、
そうね、
うん、
はいはいはい、
やっぱその最初に共作した時の化学反応というかな、うん、
ええ、
あ、すごいかっこいい曲できたという印象がね、やっぱり私にありましてですね、ええ、皆さんもきっとそうだったと思いますよ、
うん、
うん、だからまた一緒にやれたら名曲できちゃうかもっていう期待がね、毎年毎年ありましたよ、
うん、
で、それがですね10年間溜まってましてですね、
そうなんですよ、うん、
はい、まあ、途中2曲3曲とそのイベント会場で販売させていただく CD にねしてきたりしたこともありましたけれども、
ここだからあれですよ、10周わかちゃん喋るタイミングないね、
うん、大丈夫よ二人の喋りを聞いてるわ、
ごめんなさいね、
カスカスの声で聞いてるわ、
もう聞くから、え、何よ、え、わかちゃんってさ、え、最近昼ご飯どこで食べてんの、
昼飯の話はもうしたから、
もう昼飯の話はもうしたから、
あ、本当、
うん、
で、そのアルバム
リゾット食べてそう顔だけど、
ね、
リゾット食べたらいい、食べたらいい、
ね、で、そのアルバムをね、
うん、10周年記念ということで、うん、
はいはい、
ちょっと一つにまとめて、
はい、
ね、アルバムに仕立て上げようではないかという話が立ち上ったのが、今年の初めでしたね。
そうですよ。
うん、
はい、
今年の頭ね。
そうですね。
まだあの頃は平成だったね。
ああ、そうでした。
そうね、うん。で、せっかくアルバムを作るんであれば、
うん、
もちろんこれまで発表してきた曲は入っているんですけども、
うん、
新しい曲を入れないと。うん、ねえ、という。
そして、これまでの曲についてもですね、
うん、
まあ、いろんな細かい手直しなども、まあ、
ね、
まあ、加えてですね、
うん、
どうでしょう、6000ドルズここにありと。
うん、
まあね、まあ、10年もやりゃ、アルバムできますよと。
うん。
で、皆さんいかがでしょうかと。
うん、
この、お楽しみいただければというものをね、今回、なんかご用意しようと。ね、早、もうだから数ヶ月、3、4ヶ月にわたって、
はいはい。
やいのやいのとやりながら、
うん、
途中僕の体調が悪くなってちょっと、
そうね。
タイミングが。
一時期なんか、中ちゃんどこ行った、中ちゃんどこ行った、
申し訳ない、本当に、ね。
なんか曲でき、あれ、
うん、
なんか進んでない、中ちゃんどこ行った言
うて。そうね。
ラブハンドルとかは心配してた
よ。どこも行ってないんだけど。
どこ行ったって、
うん、どこも行ってないんだけど。
うん、
はい、ね。そうね。
いろいろね。
まあいろいろ他にもちょっといろんなことありながらも、ようやくここに来て、あれですよ。はい。いよいよ最後の、この仕上げ段階というかね、
うん、
最後のタームに入ってきてる状況で、はい。だから若ちゃんがこの東京に来て、
うん、
はい、はい。今、このレコーディング、
ね、
ある意味、この竜の目をね、
うん、
この描くかのように若ちゃんが歌入れをしに来ていると、
うん、
そういったタイミングということですよね。
そうです。
はい。
うん、で、何時間もね、こう、二人でやりとりしながら撮っておられましたけども。う
ん、はい、僕がね、だから若ちゃんの歌のね、
う
ん、
ね、
ディレクション、ディレクターとなってですね、
うん、はい、やられましたけども。
そうです。ああでもない、こうでもないと、
うん、
若ちゃん、16ビートのシャッフルは違うと。
うん。
うん、
新曲は16ビートのシャッフル。
うん、そう。うん、違う、このリズムのね、アクセントの位置がね、
うん、
違うんだよって、
うん、
でもう一回やってごらんって、
うん、
もう分かったっつって、
うん、
で、若ちゃんが歌って、うん、うん、そうじゃないっつって。
専門のフック状態ですか？もう、
わからんっつって。もうなんかわからんっつって。
どうなの、若ちゃん、それは。
こんな感じだろっつって。
歌、歌はどうでしたか？
歌ですか？
レコーディングは。うんうん、
まあ、正直細かいね、うん、音楽的なこと。
音楽的なこと
、はい、わからずとも、歌ってみるわけよ。いろいろ。
なんかね、もともとね、その若ちゃんっていうのは、このミュージシャン界隈の中でも、うん、あれなんですよ。この天才肌でね、うん、知られているんですよ。
あら、あら、
なんか、この、だからいろいろな研鑽を積むタイプというよりは、もともとの素質で、押しまくってるタイプっていう風にね。
それも素晴らしいですよね。
ま、いや、まあ、ともすればね、そう、あのね、スガちゃんとかがね、うん、なんかその、揶揄するかのように、うん、って言って、うんうん。あいつはね、もう、素材だけ、みたいなことまで
は。そんなことないよね。
そんなことないけどね。
大丈夫、あの、
若ちゃんもいろいろね、あれだけどね。
そうだよ、う
ん、そんな中。
ね、今回新しいね、こう曲にね、こう取り組んだわけじゃないか、
うん。で、どうだったんですか、
うん、難しいのよ、
まだ。難しい。
難しいの？
まあ、まあ難しかったかな。
難しい
かね、どうだろうか、うん。うん。でも赤ちゃんなら歌いこなせるよね。
まあでもやっぱりね、いわゆるラブハンドルズは、まあまあ、水戸さんがね、はい、曲制作して、
はい、そうですね。
で、まあ、レコーディングね、二、うん、人でしたりとかしてるけど、うんうん、それでまた違う環境でやるじゃない。
そうですね。
六千ドルの時って、まあね。だからやっぱ刺激的であり、はい、まあ、勉強になることもたくさんあり、うん、刺激的でいいよね、やっぱこれね。
いや、僕もね、とっても楽しいですよ。
うんうんうん、もちろんね、作品がまあ、アルバムできるであろう、はい、間に合うであろう、アルバム、うん。作品ができて皆様にお届けできることが、一番なんですが、うん、まあ、この制作過程でね、はい、私たちというか、私ね、うん、私が、そう、いろいろ、お勉強になることいっぱいあったり、うん、楽しませてもらったり、うん、まあ、ちょっと、何やったら、ミニジャーニー、東京来たりとか。
ミニジャーニー。ミニジャーニーっていうのか、それ。
え？
まあ、トラ、じゃあまあ、右枠よくわかんないけど、ミニジャーニーをね。
ジャーニー、ボヤジっていう
のが、
ね、旅的なことね。うん、まあ、ちょっとしたね。
バカンス的な。
プチバカンス、うん。まあ、バカンスっていうか、疲れてるけどね。
うん、まあまあ。コテンパンにされちゃってるけどね。
うん、まあ、今や天ヶ崎にね、はい、戻りまして暮らしてますので。
そうだよね。
ええ、そうそう。
若林さんね。
そうそう。うん、で、まあまあ、こういう機会って、やっぱね、ちょっと新幹線乗って、うん、今日左手にこう、富士山見ながら、
ああ、そ
っか。まあ、来まして。
新幹線で。
さあ、うんうん、来まして。うん、で、まあまあ、プチジャーニーを楽しめるというね、とこも含めて、うん、いろいろ楽しませてもらってます。
ああ、そうなん
だ。
で
もね、いいなと思って。
なるほどね。いや、僕もね、さっきも言いましたけどね、とっても楽しいしね、若林さんがね、この、うん、なんで、やっぱ、このスポンジのようにね、このどんどんね、うん、吸収していくんですよ。あ、それ、そうやるんだって。もう次のテイクでね、もうガラリとね、その前何だったんだってぐらいね、まあ、ガラリと変わったりするんですよ。で、ガラリと変わって、違うところ、じゃああとここだねっつってね、うん、じゃああとここをチェックしてやってくれたら多分バッチリだねなんつって、うん、じゃあもう一本行ってみようなんつって、うん、やったらね、その最後に言ったとこはバッチリなんだけど、うん、その前に治ってたとこが、あのね、元に戻ってたりするんです
よ、ね。もうごっそり元に戻ってるね。びっくりするよね。
ごっそり
だ。これがね、そう。だからもう今、あ、今を生きるボーカリストがここにある。
そうね、もう人は忘れていく生き物だね。
何が言ってんの、うん、
それがまた大事なのかもしれないね。忘れることってね。
う
ん、
そうね。そうね。
何の話？
日々を生きる。
でもやっぱラブハンドルズと、いいからもうそれ、うん。ラブハンドルズとこの6000ドルズっていうのはやっぱり違うものだね。
やっぱ違うね。
うんうんうん、楽曲のね、なんていうの、雰囲気も、やっぱり中原さんがコンポーズする曲を作るときにも、うん、6センチじゃなくて6センドルズのイメージでやっぱ作るじゃないですか。
僕はですね、うん、若林さんのこのボーカルが頭になっている状態でやっぱり作りますよ。
あら。
うん。だから毎回あれでしょう。キー設定も割とギリギリのいいとこら辺やるでしょ。
ええ、
う
ん、とこら辺
で。若ちゃんの声がよく聞こえるところっていう。
そう、いや、若ちゃんここまでは無理して出せるとかね。
ああ、そういう
の。あとは、若ちゃんは、上ももちろんあるけど、うん、下になってもね、その声質がしっかり芯があるところが、まあ魅力の一つなんですよ、うん。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そう、そういったところもね、この、だから若ちゃんと一緒に、この歌ったりするときには打ち出したいなとなんかね思うんですよね。
だからこちとらあれですよ、うん、 普段のライブハンドズのレコーディングとかと違うとこといえば、うん、6センチとこう一緒にやるとき、うん、6000ドルズでレコーディングするときって、
うん、
山田ピアノが入ってるじゃない。
ああ、はい、入ってますね。
そこ、新鮮でございますよ。
ああ、ありがとうございます。だからね、ちょうどね、ちょうどって言ったらおかしいけれど、うん、そのラブハンドルズはボーカルとギターで、うん、6センチがピアノとボーカルだから、うんうん、なんていうの、一色単にやったとしても、うん、なんていうの、楽器が被らないというかね。
まあまあそうね。
うん、まあそこもなんかうまいこと言ってる感じはありますけども。
う
ん、
そうね、これがまた、うん、ギターやったら、そうそうそう、もう鬱陶しくね、
なるじゃん。
そうだね。
そうそう。うまいことね、役割分担もできつつですね。
はいはいはい、
うん。で、このアルバムが今作られていてだ。
うん、
で、これが、皆さんにお届けできる日というのをもう設定してありまして。
どうなんでしょうか、その設定してあれど、はい、これ完成するんでしょうかね。
ちょっと、え？
完成することを祈っとる。私は一番祈っとる。
だからね、はい、ちょっとラジオも遅れちゃった、
はい、
この今段階、
はい、
どんな塩梅なんですか、この今日
進捗はどうなんね、山田ちゃん、はい、これは。
いや、若林さん。
私ですか。
今、若林さんの多分、うん、あれなんですよ。若林さんが、あれ、次にバトン渡すまでは、今、バトンは若林さんがお持ちなタイミングなんです。
私のとこにあるのね。まあまあ、だから、うん、まあ、これまでに、ちょいちょいとね、会場で売ってた曲とかもね、
はい、
1曲
に、この10年の間に作られてきた曲。
そうですね。そうそう、はい。もちろん、それ、あの子たちも入ります。
そうですよね。まとめ上げまして。そうそう、
はい、まあまあまあ、ただ今回はせっかくなんで、うん、新曲をまあ1曲、2曲、うん、できたら入れましょうと、
はい、
いうことで、うん、でまあ今日の段階では、うん、もし2曲入れるとしたら、うん、1曲に関しては、80% ぐらいまでいったかな。
おお、
ああ、まあね、結構やりましたもんね、だってね。
うんうん、
ということは、うんうんうん、その一曲に関して、まだ 100% はいってないってことなんですね。
まあ、そうだね。
裏を返せばね。
うん、
でも、もう一回表にしたら 80% いったってことだね。
そうです、う
ん。素晴らしい。
素晴らしい。
うん、はいはいはい。
で、皆さんにお届けできる日が、
うん、その日が。
そう、8月。
だろう、80% お届けできる日が。
いや、ね、いやまあ、もう 100% 以上になってる。
100% 以上。
8月の24日なのね。
うん。
うん、で、今日は6月の16日でしょ、
うん、うん。
大丈夫、100% 超える、大丈夫でしょ、
大丈夫かな。
ね、うん、8月の
20日。100%超えなくていいの。100% になればいいんだから。
そう。我々の恐ろしいとこはね、だから出来上がってもないものを、うん、もう発売日決めてるっていうね。
そう、そう、ね、そうです。
それ、これはどうなんでしょう、皆さんね。
決めないとね、やっぱり、ね。
どうなんでしょう。
なんで、ね。
80% のものを。
100% になるの
販売すると。
だって皆さんにお知らせし、お届けできるの。
それ、うん、それが、ね、それがポイントとなって、このイベントまで組んじゃうっていう、ね。
そうです。8月24日の土曜日、大阪の南堀江のネイブでですね、うん、6000ドルズ10th アニバーサリー、はい、ファーストアルバム、スコッタ、リリースパーティーということで、
うん、
もうアルバムのタイトルもね。
タイトルまで決まってるからね。
そう、決まってるんだよ、
う
ん。
あれだよね、アルバムタイトル、スコッタはね、うん、
はい、
もう数ヶ月前に決まってきたよね。
うん、そうね。
そうです、う
ん。
ね、これスコッタってあまり聞き慣れないね。
これ会議で。
うん、そう、うん、
ね。このね、スコッタについてのお話はですね、
はい、うん、
またこの 100% を超えて、
はい、
ちゃんと、
そうね。
ちゃんと見えてからね、お知らせ、ね、いろんなね、この逸話とかね、お話ししようかなと思っておりますよ。
は
い、
うん、そうそうそう。
そうなんですね。
うん。私たちもちょっとホッとしてからね。
そうだね。
ホッとしてから。
ホッとしてからね、そのね、アルバムについての開講というかね、ご説明をね、うんうん、なんかできる日が来ればいいなと。いつの日かと、
うん、
はい、思っておりますよ。
いや、大丈夫ですよ。その日は来ると思います。はい、出演者は、もちろん6000ドルズですね、
うん、
そしてラブハンドルズ、
うん、
そして6センチ、そして切ったほのかさん、うん、ね、女性アーティストも、お迎えしてですね、賑やかにお届けできるということになっております。
うん、これ切ったほのかさんはね、
はい、
関西でずっと、うん、活動者で活躍されてる方で、
はい、
今回まあね、6000ドルズの、言うたらイベントみたいな感じになっちゃってるじゃない、
うん、
アルバム出しますみたいな。
そうね。
そうそう。なんだけど、まあ、うちらね、ラブハンドルズが、以前ね、
はい、
一度、大阪でライブする、関西でライブするときに、本当は一緒にやるつもりだったのよ。
うん。
行ったほのかさんと。
うん、うん。
もう、関西の方でもう。
イベントで
イベントでね、
はいはい、
一緒にやるはずだったんだけども、その時ちょうどね、北さんが、 確かインフルエンザかなんかかな。で、一回、流れちゃったの。
あ、
うん、で、そういった経緯もあって、うん、ちょっとまた今度ぜひご一緒させてくださいって話をしてて、うんうん、で、まだうちらのこのね、アルバム動向って話が決まる前に、このイベントやろうって話がちょっと出てきてたから、
うん、
もう一緒にやりましょうって話は最初からしてたのね。
あ、そうなんだね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあこのタイミングで、キッタさんと、うん、まあ、約束を果たすじゃないけれども、
そうそうそう。
ね、やっと実るっていうことになるんだね。
うん、やっと共演っていう
ことね。うん、よかったですね。これもまた楽しみでございます。
うん、
じゃあまたそのなんかねご一緒できるタイミングができたってことなんですね、
うんうん、そうなんです。
いや僕も楽しみですよ。
はい、でこの8月の24日ライブ会場にて6000ドルズのファーストアルバムスコッタが発売されるということになっております。
はい、
うん、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。
うん、
このイベントは大阪ですけれども、9月には東京で6000ドルズのアルバムをご購入いただける機会があります。
はい、詳細が決まりました、やっと。
9月の7日土曜日、東京下北沢の440にですね、6センチ好きな人とやるライブシリーズ、6センチはラブハンドルズがお好きでございます。
うん。
うん、
そもそもこの6000ドルズが生まれるきっかけになったイベント、先ほどねちょっとお話に出ましたけれども、それの10周年ということになりますので、6000ドルズの10周年イベントの10周年ということで、この9月7日も盛り上げていきたいと思っております。
うん、これ初公開なんじゃないの今。
そうですね、
はい、
うんうん、東京でもやらせていただきますよと。
はい、
はい、だからあれです、うん、この24日、8月24日は大阪、
うん。
そして9月の7日が東京ということで、
うん、
はい。半、東。なんで？
半島だけだが。
半島と、日本中をね、
はいはい。
はい、うん、行きますよ、半島と。
行きますよ。
はい、行きますよと。
ね、
この、だから夏のね、そう、夏は終わらせないぞと、
うん。
そういったタイミングなんでしょうかね。
うんうんうん、
このあたりはね、
うん。
はい。この、だから東京でも6000ドルズ。名前、リリースパーティーという名前ではございませんが、はい。このまま、そのアルバムをね、
うん、
大阪でね、こんなが、残った CD の売れ残りをまた今度はね、東京に持ってって。
うん、売れ残りじゃないけどね。東京用に、
東京用のね、間違いました。作
ったものを。
そうだ、そうだ、
そうだ。
そうです。
そもそも売れ残りませんし。
ませんしね。そうです、
う
ん。東京の方々用に、
東京用の方々用に、作った、
うん、
この、ね、大阪の方々用と、全く同じ、
うん。同じです。そこは同じです。
ね、あ
えて同じ、この形のね。
うん、そうだ、
あえて
なんだ。うん。
しかし東京用の、
も
の、
うん、
6000ドルズ、ファーストアルバム、スコッタを引っ提げて
です、はいはい、はい
はいはい。はい。やらせていただきますよ。ぜひ、お越しいただければと思います。
はい。
はい。ライブ詳細について近日中、6センチ、そしてラブハンドルズのホームページにアップされますので、ぜひチェックしてください。
はい。
じゃあ、このままですね、その前にある6センチのライブ情報をざざっとお話ししたいと思います。7月の7日日曜日、6センチプレゼンツ、今宵、星に願いを、場所は東京のグレープス北参道にて、アコースティックのワンマンライブをやらせていただきます。
素敵な、この、なんていうのかな、無垢材の、
うん、
グランドピアノが。
グランドピアノね。
ね。
はい。
ある、なんか、
スタンウェイのね。
かっこいい、そう、ワインが美味しいと。
はい。
わかりません。僕はライブをするんで、そこでワインをいただいたことはございませんが。
うん。
はい。
いや、いい雰囲気のね、大人の雰囲気でね、テーブルも椅子もちゃんとしつらえてあるものでしてですね。
テーブルも、テーブルも椅子も。
おー、まあ、もうしっかりとゆったりね、聞いていただける空間でございます。
う
ん、
なるほど、そういう意味で。
そうなんです。天井も高いしね、気持ちが良いですよ。うん、ぜひお越しいただきたい。
素敵な大人な空間でですね、うん、アコースティックワンマンライブやらせていただきますよ。
はい。はい、そしてですね、この日のセットリストはですね、皆さんからいただいたリクエストで構成させていただくということにもなっておりますので、
もうね、あれですよ、うん、そう、だからいただいてるんですよ、
うん、
そのね、リクエストね、うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
本当に来てるの？
それがさなんで、
え、
来てる、
本当に
来て
る、来てるの？
来てないもの来てるって言わないよ。
なんで？いいな、来てるの？
なんで
いいな、
来ておりますよ。
素晴らしいじゃない、素晴らしいじゃない。
ね、
もう締め切ったの？
いや、まだあれですよ、そのだからチケットを予約していただくときに、この曲を歌ったらどうですかみたいなのを添えてくださいっていう。
あ、なるほどね。
そういった形
に。なるほどね。
そうなんですよ、
うんうんうん。
でね、やっぱりね、傾向としてはね、
うん、
あれだね、 あの、ライブであんまやらない曲がね、やっぱ入ってくるね。まあ、
それはね、そうだよね、う
ん。あとはね、今回アコースティックなんですけど、うん、アコースティックの場合には、あまりセットリストに入れないな、という曲をね、こうリクエストいただいてですね、うん、果たしてこれはどうやってやっていくんだろう、という、今、悩ましい。しかし、なんとか超えていこうと、せっかくリクエストいただいたので、はい、そうですね、そんな状況でございますよ。
素晴らしい。
はい、はい、ぜひですね、皆さんもね、リクエストと、それご予約いただければと思います。そして7月の21日、日曜日はですね、中原明彦弾き語りワンマンライブ、夏の一人中屋2019、場所は東京の吉祥寺、マンダラにて中原明彦ワンマンライブとなっております。
毎年恒例となっております。夏の僕の一人弾き語りのワンマンライブでございまして、今年もやってまいりましたよ、うん、もう20年を超えてやっておりますよ。
やっとる ね、 まだやっとるのか。相変わらずやっとるのか。
一人仲間。
やっとりますよ。
あのマンダラで、はい、やっとるんだね。
はい、僕が歌い手として生まれいずれ、生まれいずった。
いずった、はい、なんだろう。まあそういう言葉が。
生まれ出た。
生まれ出た。生まれいずる。
生まれいずる。うんうん、僕、うん。違う。何の話？
何の話だよ。
結果ね、はい。この、だから音楽のね、活動がスタートした場所で、はい、今年の夏もね、やらせていただきますよ。はい、もう大いに歌わせていただきますよ。うん、そうです。ツッコミを入れてくる方も、いませんし、うん、僕はステージで一人多いに。
どういうこと？
やらせていただきゃ、そういう意味じゃないですよ。はい。やらせていただき、はい、
まだ長々やるんじゃないの？
やらせていただ
きます。2時間だら3時間だらやるんじゃないの？
はい、そう、まあ、毎回そうなんですが、今回も、僕の喉ぶっつぶれるまでやらせていただきたいなと思っておりますが、うん、あれです。そうですか。これは、あれですよ、うん。そう聞くとですね、あれ、これは容易には帰れないんだったら、ちょっと、うかつに行くわけにはいかないなと思われた方、うん、大人ですから、うん、ちゃんと終わります。
それはそうですよね、は
い。ご安心いただければと思っておりますよ。はい、はいはい、ぜひお越しいただければと思います。はいはい、
こちらの方もホームページ、ライブページの方でですね、ご予約受付中でございます。うん、そして、次の週、7月の27日土曜日はですね、6センチプレゼンツ、下北沢ユースズミ部ボリューム6。うん、場所は東京の下北沢。北沢の440にてやらせていただきます、うん、こちらボリューム6ということで、もう夏の恒例イベントとなっておりますね。出演者は高橋律さん、そしてヒデポン、フロムカングーです、うん、そして6センチということでですね、うん、出演者のみんなはですね、ジンベイや浴衣を身にまといまして、うん、大人の夏祭り企画となっております。
そうだね、お越しになる方もですね、もしね、その浴衣とかお召しになるものがあればですね、はい、ぜひ来てきていただいてですね、うん、一緒にこの、はい、なんていうのかな、大人のちょっと夏祭りみたいなのを一緒に、ね、
大人もはしゃぐよっていうね、はい、
楽しんでいただきたいなと思いますよ、
うん。
昨年ですね、勢い余って僕はですね、この夏のこの温度まで作りましたから、
盆踊り的なやつね、
夕涼み温度っていうのをあの作りました。
中島温度、うん、やっちゃった。
もうこれがね、僕ほら根は真面目なもんで、
はい、
だから僕が温度を作るとですね、うん、温度らしい温度になりましたよ。
会場の隅でなんか金魚すくい屋とかやろうか。
あ、ね、そういうね、あのね、露天的なね、
あるの、
うん、あのこともね、あの用意したりね。だって、まあ、夏祭りだもんだって。
すごいわ。
そうそう。
これやらせていただきますよ。はい、お楽しみにしていただければと思います、はい。当日お越しいただいた方にはですね、なんとこの日、漏れなくですね、この夕涼み部特製扇子を、プレゼントしようと今年も思っておりますよ。はい、はい、もうちょっとしたら作り始めますよと、ハンコ押しますよと、
そういう
状況でございますよ。
はい、こちらも、6センチホームページの方でご予約受付中でございます、うん、ぜひチェックしてお越しください。
その後のライブがいよいよ8月24日、はい、ラブハンドルズと、
う
ん、共演させていただくライブとなるわけですよ、
うん、
はい。
まあ、その8月の24日までですね、アルバム制作だったりとかですね、まあ、アルバム制作ってことですよ、ジャケットを作ったりとかね、いろいろね、こう準備もまだまだありますんでね、
大変じゃない。6センチライブ盛りだくさんで、
うん、まあ、それもやりつつ、
その中でもちゃんとアルバム ね、うん、
ね、
作り上げましょう、
やりましょう、
作り上げましょう。
はい、こちらも本当はぜひ皆さん楽しみにしていてください、
うん、はい。 そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、はい、今回はですね、そうです、もう未明、これ何時なんでしょうかね、困ったなと、言った時間でございますが、なんとですね、ラブハンドルズのボーカル若林俊和さんにですね、頭から最後までお付き合いいただき、6センチのイベントのお知らせにも、コメントを、
寄せていただきました。
本当ありがとうございました。
お邪魔をいたしました。
これいよいよあれですよ。ね、アルバム再活況と、なっていくわけですが、ちょっとこのね、まずはアルバムの意気込み、そしてイベントの意気込みなどもね、若林さんいただきたいなと思っておりますよ。
まずアルバムに関して、まだ出来上がってないからね。
そうだ。
あと 20% 頑張って
行こう、
やっていきましょう、
やってこう、
はい、うちのギターの水瀬のも言
う
ときます。
そうだよね、
頑張ろうぜっつって、
いやー、とってもね、いい作品に仕上がりつつあるので、ぜひご期待いただければと思っておりますよ、そして8月24日の、大阪南堀江ネイブでの、この、6000ドルズ、ファーストアルバムリリースパーティー、こちらの方が、
これね、ラブハンドルズとしては、あの久々にバンドで、愉快な仲間たちを、連れて東京から来てもらってやりますんで、そのあたりも含めて楽しいかなみたいな、僕らも楽しいかなみたいなね、
ちょっと賑やかにね、お送りできるかなと思っておりますので、楽しみにしていただきたいなと、思っております。
そして今週のカハタシなれば FM カオンでやらせていただいてます、6センチの音楽番組、こちらの方にもラブハンドルズの若林さんをお迎えしてですね、お話しいただくんですけども、その番組ではラブハンドルズの曲、そして6000ドルズの曲もですね、聴いていただけるように準備をしておりますので、ぜひそちらもお聞きください。
こちらの方ではまたちょっと若林さんにいろいろもう少しですね、襟を正してですね、しっかりいろいろお話を お、お昼ご飯事情とかではないですね、もうちょっとこの、なんていうのかな、サイゼリアの話聞いてもなみたいな、
もっと他のお話
ことじゃないね、お話をね、伺っていきたいなと思っておりますので、こちらの方もね、ぜひチェックしていただければなと、思っております。というわけでお送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。そしてゲストの若林俊和さんでした。
お邪魔しました。
ありがとうございました。
梅雨時期ジメジメしますが、どうぞ皆さん健やかにお過ごしください。ではまたね、
バイバイ。仕掛けてくるからもう今は黙って抱きしめた。